ラジオも寄せ始まるよ。はい、始まりました。ラジオも寄せ、この番組はオタク落語家春風亭よしこによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこでございます。そしてアシスタントのよしこガールズは、
はい、よしこガールズ2号の大阪府出身、声優の卵、ニアです。
はい、本日は1号の孫さんはお休みなので、レギュラーはよしこ、ニアの2人でお送りします。ラジオもえ寄せ、よろしくお願いいたします。
本日のラジオもえ寄せは、新宿の某ビルよりお送りいたします。
はい、というわけで始まりました、ラジオもえ寄せ第72回目。
72回目。
ということでございまして、だいぶ、72。
もう、だいぶ来ましたね。100回までも、もう目の前。
まあ今年中には、
そうですね。
100行くんだよね、多分ね。
行きますよね、多分。
と思いますけど。
いいですね、
うん。100回記念の時とはなんかこう、公開収録とかした
い。やりたいですね。
本当は50の時にやりたかったけど、なんか、やらないまま来てしまったけど。
そうですね。100は何かしたいですね、確かに。
ね。
100回。
あとは、ラジオ萌え寄せの歌とか。
うん、ああ、作りましょう。そう私最近ギター始めたんで。
ああ、そう。
まだ全然できてないんですけど。
ツイッター。
そうです。最近ライブ披露で。配信してますので。
もう一回遊びに行った
り、ね、
お絵かきしてる時に、
はい、
うん、
最近ずっとギター弾いてても指の皮がめくれてきて、めっちゃ硬くなってきました。
あれツイッターライブってさ、
はい、
結構見てくれんの人？
結構定期的に見に来てくれる人が何人かできて、で、ヤッホーって言って来てくれる人が結構できてきました、ね。あとギター初心者なんで、ギターできる人がみんな集まって私に教えてくれるみたいな感じの。
それ知ってる人？
知らない人です。
知らない人は来てくれるんだ。
そうです。で、なんかそのギターに詳しい人がすごい熱心に教えてくれる人がいて、すごい初心者に優しい世界ですね。
なるほどね。
はい。
まあそんなこんなでね、まあ、いろいろ我々も活動してるわけでございますけど、ね、まず最初のコーナーこちら、
よしこアニメを語る指数。
はい、このコーナーはオタクである春風亭よしこが数あるアニメ作品、ゲーム作品などを語り尽くすコーナーです。そして本日のテーマは
恋愛シミュレーションゲームです。
はい、というわけでございまして、いわゆるギャルゲー的なね、恋愛シミュレーションゲーム、数々をいろいろ語ろうかなと思ってるんですけども、ニアさんとかってなんかやったことはあるの？
ないんですよ。だから、今回この、なんですか、トークテーマで、どうしようって、ちょっと悩んで、で、なんか、なんかないかなと調べたんですけど、なんか全然思い当たるものが、題材が出てこなくて、ちょっと今日はお話を聞く側みたいな感じになると思うんですが。
いや、もう本当ね、僕結構やったね。
はい、本当ですか？
高校の時ぐらいからさ、いわゆる恋愛シミュレーションって、昔はなかったわけよ。
はい、あ、そうなんですか？
シミュレーション、なかったっていうか、そういうジャンルとしてはね、なくて、まあ、まあゲームとかもさ、まあ基本アクションだったりとか RPG とかも、要は、
そうですね。
この選択してマルチエンディングっていうこと自体が難しかったから、はい、まあアクションゲームでも条件次第でなんかちょっと変わるとかね、
そうですね。
そういうのはあるけども、そこまでエンディング分岐するのは難しくて。
分岐するゲーム確かにないですね。考えると。
そう。アドベンチャーとかもあるけども、そこまでの表現は、恋愛要素がね、中にね、例えば、もう古いのだと、ドラクエ1とかで、ローラ姫、助けて、ローラ姫助けなくてもクリアできるの。
はい。あ、そうなんですか？
そう、そうなの。でも、ローラ姫を助けて、で、その途中、宿屋泊まると、宿屋の主人が、昨晩はお楽しみでしたねって言うっていう。
キャーって感じですね。
何を見てんだと思って。まあそういうのある。そう、恋愛とまたちょっと違うけど。まあ、あったりしたけど、ある程度やっぱりゲームが。
そうですね。もう種が決まってて、それをね、伝っていくというか、こう、進んでいく感じですもんね。
そこからいろいろ多分表現の幅が広がって、 分岐したりとかね、はい、いろいろこう条件を出せることによって、いわゆるもう恋愛、シミュレーション、うん、というジャンルがね、できてきたんですけども、やっぱりですね、まず、一番最初にこの恋愛シミュレーションというジャンルを、はい、世間的に確立したのが、ときメモ、ときめきメモリアルという、ゲーム。
名前だけ知ってますね。
これはね、でも当時ね、僕中学生ぐらいの時かな、はい、本当に一世、はい、風靡して、
そんな古いんですね。
そうね、もう結構一番最初の頃は、いっちゃん最初はね、これね、PC エンジン。
PC エンジン。
PC エンジンって知ってる？NEC じゃない。もともと、ファミコン、ファミリー。
ああ、わかります、わかります。はい。
まあ、御三家じゃない。まあ、ファミコンが、まあ、もちろん一番、こう、メジャーではあったんだけど、ファミコンと、あと NEC が出してた PC エンジン。あと、セガの出してた、メガドライブという、まあ、御三家的な感じで。
ゲーム機ではあるんですね。
ゲーム機。
PC って言うけど、パソコンではないんですか？
そうだ、まあ、NEC、パソコンの会社が出してたゲーム機だから、まあ、PC エンジン。ゲーム機とパソコンの間みたいなね。
なるほど。
で、今でこそ、その、声喋るとかさ、はい、当たり前だ
けど、すげえ。声ついちゃいますもんね。
昔はファミコンとかは、声は基本的になくて、はい、で、それを声喋れるようにさ、要は CD ロムにしたのが、その PC エンジンが一番最初なの。
その声ありバージョンとないしバージョンっていうのがあるってことですか？
いや違う。それ要は、声ある前提で CD、CD ロムだから。
ああ、ついて
る。ファミコンとかじゃできないけど、はい、CD ロムにすることによって、音声がもう入るから、はい、まあ、そこでもう PC、アニメーション入れたりとかね。それで PC エンジンのゲームはもう独自の進化を。まあ、今でこそプレステなりサターンなりさ、それ以降とかもさ、はい、今 PS4 とかさ、当たり前だけど、はい、昔はもうそれがある意味画期的なのがあって、その中でその、ときめきメモリアルって、まず PC エンジンで一番最初出て、はい、で、その後プレイステーションに移植されて、そこで爆発的なヒットしたんですけど、まあ、まずね、これが、最初は、最初とか、まずメインで育成、主人公をね、育成していって、はい、で、なんつーの、パラメータがいくつかあるのよ。
主人公って自分ですか？
自分
をまず育てるところから始めるんですか？
そうそう。基本的には、もう年間、的には自分をいかに磨いていくかという、は
い。あ、そういう感じなんですね。
そう。で、月曜から金曜日まで何をするかっていうのを選べるのよ。
あ、そんな感じなんですか、でも思ってたのとちょっと違いました。そうそう
で、文系の勉強、理系の勉強とかね、はい、あと運動したりとか、はい、あとはおしゃれ。
ああ。
鏡にこうやっておしゃれしたりとか、あと脱学とかね、はい。で、そういういろんなパラメーターを上げていって、はい、で、基本的に高校生で学校通ってるから、はい、その合間とかで、その学校の帰りとかにその女の子と会ったりとかね。
はい、
で、ヒロインが十何人とかいたりとかして、まあ、そのパラメーターを、最初は主人公がいて、あとメインヒロインの藤崎しおりって幼馴染しかいないんだけど、はい、パラメーターを上げていくことによって、そのパラメーターに応じた、なんかキャラクターとかが、例えば文系、のね、パラメーター上げてたら、そういう文系の女の子が出てきたりとか、理系のパラメーター上げてたら、理系の女の子が出てきたりとかして、それでどんどんこう女の子とこう出会っていくっていう。
交流していくわけですね。
うん、あと、容姿とか遊んだりとかして、容姿とかそういうのを上げていくと、いわゆる遊び人っぽい女の子出てきたりとか、それでこう、女の子がどんどんこう、知り合いが増えていくんだけど、で、週末に土日になると、はい、その女の子に電話できて、で、デートの約束を取り付けられるっていう。
はい、
だけど、ただ、デートをするにも、はい、女の子の好感度も、やっぱそのパラメーターが重要になるわけよ。
なるほど、うん。パラメーターが高いほど、女の子の、なんだろう、こう、OK とかがもらえるか。
そうそうそう、デート誘った時の、が、まず OK をもらえるかどうか。で、デート誘って、はい、デート誘う先もいろいろあるの。公園だったりとか、カラオケボックス、水族館、遊園地。はい、で、女の子ごとで、
はい、
違うのよ、好みが。
行きたいところ、うん、だから、その遊び人っぽい子だったらカラオケだろうし、その文系とかだったら図書館とか、そういうところだろうし、うん、みたいな。
逆にしちゃうと、はい、なんか、連れてっても、私こういうとこ苦手で、みたいな。
なるほど。それで好感度下がったり、したりするんですね。
う
ん
う
ん、
で毎回デートのたびに、基本的にはこう選択肢が出てね。
はい、
その、楽しいねとか、なんとかだね、みたいな、こう3つぐらい選択肢が出て、
はい、
その選択肢で、好感度上がる、そのまま下がるみたいな、そういうのがあったりします。
はい、それはリアルタイムでわかるんですか？その選択した 時に上がった、下がったみたいな。
なんかね、間違ってると露骨に嫌な顔する。そんなこと言うことないじゃないみたいな。
わかりやすいですね、じゃあ。あ、じゃあ間違ったってなっちゃう感じ
で、
ね。
で、基本的にはまあ、いいこと言えばいいんだけど、ちょっと微妙なね、線、うん。で、あと女の子によっては、はい、これ、要は褒めればいい時とか、あんまり褒めすぎてもさ、君可愛い。だあんまり、内気な子にさ、すごい君可愛いね、みたいなこと言っても。行き過ぎても
惹かれちゃうんですね。
そうそうそう。それは相手に合わせて、そう褒めてあげたりとかね。そうそう。で、その本当にね、パラメーターをまず上げないと、はい、特に例えば容姿の、あんまり勉強ばっかりしすぎて、だから勉強だけ上げてても、なんつうの、他を上げることによって、他の子が下がったりするのよ。
あ、こう、そうそう。こう、何かを得るためには何かを削らなければいけないみたいな。
ずーっと要はこもって勉強してると、容姿がね、はい、下がってたりとかして、で、容姿下がると、はい、女の子とかがこう引き始めてね、要は多分お風呂とかも入ってないんじゃないかな
っていう
さ、ちょっと視界の前にくれるみたいな。
なっちゃうんですね。うん、じゃあ逆に、その容姿とか上げすぎると勉強できなくなっちゃう。
まあそうそうそう。だからうまくこうバランス取ってね、やんなきゃいけない
んです、
ね。
大変だ。
まあキャラクターごとでね、もうどの、うんパラメーターが重視されるかみたいなのもあったりとかするんだけど、ね、特にそのメインヒロイン、幼馴染のはずの藤崎しおりとかは、本当にね、もうありとあらゆるパラメーターが高くないと。だから勉強できて、はい、で、運動もできて、で、かっこよくて、はい、で、雑学も、ね、とかもなきゃいけないっていうね。
じゃあもうパーフェクトにならなければ、ちょっと攻略できないっていう。うん、そう。
結構ゲームとしては難易度が高いのよ。
はい、
うん。だからといって、なんつうの？その、パラメーターを、じゃあ全部ね、上げればいいんじゃないと思うかもしれないけど、これが、このゲームの、この、なんだろう、おかしいなって言っちゃったんだけど、はい、ミソで、で、パラメーター上げるとね、各パラメーターを上げると、うん、その、いろんな子たちと出会うって言ったな。
はい。
いろんな子たちと出会って、
う
ん。
そう
ですね。うん。で、まあ出会わないけど、まあでも、藤崎しおりだけ追っかけていけばいいかというと、うん、
はい。
なんつうの？特定のことだけ遊んでいると、はい、他の子が嫉妬するの。
何それじゃあ、こう、なんですか、邪魔が入るじゃないですけど。
なんかね、嫉妬し始めて、はい、なんかね、この、電話帳のリスト、名前とかのリストをね、誰に電話かけようかなってことで、ね、爆弾
と
かね、つき始めて、で、それのままほっとくと爆弾が爆発しちゃって、はい、それは、要は女の子堪忍袋みたいなね。
あ
爆発すると、はい、その主人公の悪い噂をその子たちが流して、そうすると、そのメインで追っかけてた女の子の、評価も下がっちゃうっていう。
だから噂が良くない噂で聞いちゃって。
うん。だから爆弾を爆発させないためには、はい、だからこう、
他の子もいい。
他の子もたまにデートしたりとかしないといけないっていう。あれ、八方美人じゃないとある程度。
で、一人だけ追いかけてても、その子を攻略することもできないんですね。
そう。まあ、だから逆にね、だからいろんなパラメータを上げるといろんな人と出会っちゃうんだけど、はい、いろんな人と出会わなければ、ある程度。
確かにそうですね。うん、
まあ、どうしても出会っちゃうんだよね。一個だけでも上げてても。
はい、
そうすると、だから藤崎しおりは、結果的に、ある程度いろんな人と出会っちゃう。必然的に。もうパラメータ上げなきゃいけないから。まあ、攻略としては、合うか合わないかギリギリまでも全部上げといて、3年目になると合わなくなるから、あれだったら人とは。3年目になって一気にパラメータをガーッとこう、上げるとか、まあいろいろ、あるんです
けど。攻略法があるわけですね。
でもさ、おかしいよね。その一人の女の子を攻略するためにさ、
そうですよ、確かに。
他の子ともデートしなきゃいけないっていう。
確かにそうですね。普通の、現実世界で考えると、そういうことしてると、逆に嫌われちゃいそうな感じですもんね。
そうなんだけどね。なぜかっていう。まあ、そんなね、ちょっとときめもに関してね、メッセージが届いておりますけども。
はい。読ませていただきます。はい、お久しぶりです。みたらし団子虫です。はい、今回恋愛シミュレーションということで、記憶をほじくり返してみれば、やはり一番やり込んだのは、プレステ版の初代ときめもなんでしょうか。残念ながら、藤崎しおりに届かなかった男です。それで久しぶりにプレイしたのが、ときめも4。携帯機 PSP という気軽さで始めたのですが、見事にはまりましたね。大倉美和子ちゃんに。幼馴染の青髪なんて負けヒロインなんですが、一途なキャラクターとヤンデレシナリオにインパクトありすぎて、もう他の子なんて攻略する気にならないんですよ。さつき先輩、4のしおりポジション？何それ美味しいの？状態。 ただ彼女は攻略を始めると他の女の子の情報が一切聞けない上に爆弾がつきやすくなる。だからどっかんどっかん爆発、ん?爆弾が破裂するもんだから、ミヤコはニコニコしている。かっこ、爆弾の影響を受けないのに、他の女の子から毛虫のように嫌われる学園生活を送る羽目になるから、あまり早くに彼女のフラグを立てない方が良かったかな。他の女の子とデートすると、襲ってくるミヤコのスタンド、ウサギさんとのバトルも楽しいですよ。他の女の子に目移りする意味をなくしたという意味で、彼女はときメモにとどめを刺した女の子ではないでしょうか。
はい、ということでね、僕4はやってないんだけど、あ、そういう、なるほどね、その爆弾が爆発、さっき言ったね、爆発、は
い、さっき勉強したことがめっちゃ書いてあると思いました。
だけどこの子は受けないんだね、だから評価下げないから、
なるほどなるほど、
結局そのね、爆弾爆発したりとかさ、パラメータ低かったりすると、はい、ワンとかでもその女の子がさ、
はい、
まあ、それこそ藤崎しおりとか、
はい、
しおりちゃんとかも、あなたと幼馴染って思われたけど嫌だから近づかないでくださいみたいな、すごい辛辣な、
怖い怖い、
なんかゴミを見るような目でね、それこそね、見られるっていうね。
でもこの大倉美代子ちゃん、
うん、
は影響受けないんですか？
ああ、いい。あ、僕やってないか分かんないけど、そうなんだね、これ見ると。
だからみんなには嫌われるけど、その、みやこちゃんには嫌われないってことですね。
みやこちゃんはニコニコしててもさ、でも、わざわざ他の子が言いに来るわけだよね。あなた何聞かないんだけど、みたいなさ。それに耐えられるかどうかっていう。
確かに。みやこちゃん好きであればいいけど、他の女の子には嫌われて、ちょっと心が悲しいよってなっちゃうわけですね。
そうなんですよ。結構ね、その時メモってヒロインが、もう十何人とかいるんだけど、
はい、
もうバリエーションが豊富で、まあ他のね、恋愛シミュレーションとかもやっぱりいろんなパターンの女の子がいたりするんだけど、
ね、
はい、まあメインの藤崎しおりは、うん、まあもう何、ある意味パーフェクトみたいなね、容姿端麗ね、成績優秀で運動もできるっていう。あとは、すごいこう応援が好きな、そのマネージャーとかやってる、野球とサッカーのマネージャーやってる、ニジの先とかね。あとはすっごいお嬢様だったりとか、妹キャラだったりとか、いろいろいて、あとは、むっちゃマッドサイエンティストみたいな、
紐
ゆいなっていうね。だすごいもう科学、あなたを実験材料にしてあげるみたいな、そういう感じで。とかね。あとは、伊集院霊っていう、
はい、
何かと主人公に突っかかってくるね、
はい、
まあ、いわゆる、お坊ちゃんみたいなキャラがいて、で、それはもう女の子から、それこそ4トントラックとかでバレンタインチョコもらうようなさ、そういう。
男の子ですか？
で、まあそういうお坊ちゃん、伊集院霊っていう、伊集院財閥の。
はい、
で、まあ基本的には、その電話してもデートにさす、デートっていうかさ、男だから、電話してもな、何しに電話してきたみたいな、デートが できない。
はい。
だけど、まあ、何十回も電話してると、だんだんこう反応が変わってきて、で、たまに、あれみたいな反応したりするんだけど、で基本的にときメモって最終的に、卒業式の日に、
はい、
伝説の木の下で女の子が告白してくれるっていう、まあ、好感とか、ただフラグをね、ちゃんとあれしてれば、まあ、ダメだったら誰も来ないっていうパターンなんだけど、で、そこまでに、なんか、
はい、
その何十回も電話して、なんとそこに、セーラー服着た、伊集院で。
え？セーラー服？え、お
実は女の子だ。
ああ、なるほど。
男として育てられたというかね、伊集院財閥を継ぐために。
なるほど。
うん。
で、でもその時はセーラー服着て現れる。
そうそう、現れるっていう。
かわいい。
そうそうそう。デートは基本的にはできないんだけど、実はっていう。
そんな、なんかちょっと裏話じゃないけど。そんなのがあるんですね。
あと僕一番好きなのは、立林美春ちゃんっていう子がいるんだけど、その子も、基本的にはこう、
はい、
そのデートとか誘えないんだけど、たまにね、なんか、他の子とデートしてると、なんか、あって言ってぶつかってきてっていう子がいて、あ、ごめんね、みたいな感じで、じゃあ、みたいな、こう言っちゃう。なんだあいつは、みたいな。結構変な髪型してんだけど。
メガネですか？
子がいて、で、はい、でもたまになんかとすれ違ったりとか、そういう子がいて、
はい、
で、他の子とフラグ立てずに、まあ、で、かつの能力も高かったり、まあ、いろいろ条件すると、その子がいて、はい、実は受験の時に、一目惚れて、みたいな。だから高校受験で、3年間ずっと追っかけてきたけど、こっちから声かけられなくて、って。
そんな、うん。それは好きになりますね。
っていう子がいるんですよね。だから、かなりときめも回復になってきた。
そうですね。
他にもね、いろいろ、ね、
はい、
恋愛シミュレーションとかにあったりして、うん、まあ、ときめも の前に、はい、パソコンでね、同級生っていう、
同級生
これ、まあ、まあ、いわゆるアドラトゲームなんですけど、うんうん、そのこれが、あのね、ある意味恋愛シミュレーションのときめもより前にちょっと走りみたいなとこがあって、それまで、いわゆるギャルゲーみたいなのは、基本的にはアダルトのね、ゲームとかは、いわゆるそういうエロいシチュエーションみたいなのだったんだけど、この同級生っていう作品は、もう それこそ一人一人のシナリオをいかにしてその人女の子と結ばれるかっていうドラマチックにこう描いていて、で、ヒロインが12、3人、
はい。
で、最初は、その企画段階では、50人ぐらいの女性を、まあ、ナンパする、ナンパゲーみたいな感じだったらしいんだけど、それがいろいろ、紆余曲折を経て、はい、女の子を絞って、一人一人にドラマチック、ドラマ性を持たせてっていうところで、大ヒットして、これが、はい。で、それのヒットからの、まあ、それをヒントに、ときメモができたぐらいのね、流れがあるんだけど。同級生もね、僕が、その、パソコン版ではなくて、まあ、もうちょっとマイルドな家庭用に移植された、セガサタン版でね、やったんだけど、もうすごいね、もうシナリオができてるし、で、ときメモは、まあ、割とシナリオはライトなわけよ。で、同級生は元が、まあアダルト、だから表現、まあそういうシーンに限らず、なんつう、大人の、もうちょっと大人の恋愛みたいな感じで、そこをこう深く書いてたりするんで、はい、結構ね、シナリオとしても読み応えがあったりとかして、ね。あとはですね、トゥーハート。
トゥーハート。
トゥーハートって知ってる？
聞いたことないですね。
で、それまで恋愛シミュレーション、ね、恋愛ゲームだと、はい、その、いわゆるときメモみたいな育成要素みたいなのが結構多かったんだけど、はい、トゥーハートはもうノベル、ノベルゲー、ほぼノベルゲーみたいな。
選んでいく。
そうそうそう。シナリオをこう選んでいって、で、どの女の子に会いに行くみたいな感じで、そこでシナリオをこう分岐していって、ノベルゲームっていう。これがかなり、爆発的なヒットをして、で、まあ、そのノベルゲーがだいぶ恋愛シミュレーションの主流になったというぐらい。このトゥーハートも結構、2回かな、アニメ化もしてるし。
あ、そうなんですか？
うん。で、特にそのマルチっていうね、メイドロボだけど。
ちょっと調べながら。
これがね、もう一世風靡しまして、
はい、
マルチってね、なんかね、一見、女の子なんだけど、この辺、はい、こう、耳にこういうパーツついたりとかね、実はロボットなんだよ。メイドロボなんで。メイドロボなんで、こう、廊下とかをこうやって、モップとかダーって言いながらこう、掃除してんだけど、はい、でも、すごいドジっ子なんだ。メイドロボとして作られたはずなのに、ちょっと機能が、ちょっとドジっ子であんまり仕事できないみたいな、そういうギャップ。でもすごい一生懸命で、人間の役に立つために頑張る。はい、そのメイドロボとの恋愛とかね。
うん、あ、このオレンジの亀の子。
それはね、妹のセリオだと思う。
お、また違うんですね。
うん、緑の。
あ、この子ですね。
そうそうそう。
お、これロボットなんですか？
それがメイドロボットで、
ね、
メイド型ロボット
で。かわいい。
うん、声が堀江由衣さん。
あ、もうたまりませんね、それは。
え、トゥーハートもね、もう本当に、はい、まあ、いろんな、このキャラクターが本当個性豊かでね、
うんうんうんうん、
たりとか。で、主人公が、
はい、
まあ、なんかも、まあ、要は、いわゆる恋愛シミュレーションゲームだから、モテるんだけど、うんうん、モテるのにも、ね、やっぱ、なんとなく説得力があって。
あるんですか？
うん。そんなにすごいイケメンとかではないんだけど、はい、なんかやっぱり、その、困った人がいたら、ほっとけないみたいな。でも、恩着せがましいわけじゃなくて、なんか、さらっとこう、スッと手伝ってくれるっていう。
やっちゃうんですね。
なんか、俺手伝ってやるぜ、みたいな、前に出てくるんでもなく、気がついたら、なんか、まあ、しょうがないな、みたいな。スッと手伝ってあげるところで、なんか、女の子がキュンとしちゃう。
キュンとしちゃうんですね。
うん、
面白そうですね。
で、またね、このね、ときメモとかね、トゥーハートとかでも、うん、
はい、
まあ他のでもそうなんですけど、なぜかね、いわゆる恋愛シミュレーションゲームとかって、おまけゲーム、そのゲーム内ゲームみたいな
や
つ。あー。RPG とかでもあるし、そのゲームの中にミニゲームみたいな。
ありますね。
それがね、ちょっと面白くて、
はい、
ときメモだとツインビーができる。
ツインビー？
ツインビーって知らない？
知らないです。
こう、まあシューティング。シューティングゲームでね。このトゥーハートでも、
はい、
もうシューティングゲームできたりとかして、そっちに、まあ、
あ、
そっちになんか夢中になっちゃって、
あ、うん、本編ほっぽり出してそっちやっちゃう感じですね。
それずっとタイムアタックしたりとか、ひたすらなんかそればっかりやっちゃうみたいなね。
あります。
そういうのもあるんですけども、ギャルゲー。まあ、他にもね、まあちょっともう時間来ちゃったんであれなんですけど、うんうん、 もう最近出た、最近でもないか、あれ、ラブプラスとかね。
ああ、聞いたことあります。
DS で、こう、途中までは何人かだけど、一人決めて、その人とも恋人生活を送る。
うん、ああ、そんなのあるんですか？へぇ、
ラブプラスとかね。あとは、恋愛シミュレーションっていうと、昔だったら、基本的に男が主人公で、
はい、
まあ、女性の、うん、くどくっていうかね、うん、女性と恋愛するみたいなのが多いけど、ね、いわゆる乙女ゲー。
ああ、そうですね。最近多いですよね。
うん。うん、乙女ゲーもね、でも昔振り返ると、アンジェリークっていうのがあって、
はい、
それが乙女ゲーの走りじゃないかな。まあ、それは、まあ、ヒロイン、主人公が女の子で、うん、で、他、いわゆる、なんつうの、男の人と恋愛するっていう、そういうのがあって、それはファンタジー世界のね、話なんだけど、他にもね、今いろいろ、恋愛シミュレーションでね、ゲームでいろいろ、もう今回ほぼときめもかいみたいになっちゃったけど。
そうですね。いや、でもなんか聞いて、やりたくなっちゃいました。私がずっと恋愛シミュレーションで聞いて、想像してたのが、そのノベルゲームの方を、なんか想像してたんですけど、ときメモの方は全然思ってたのと違ったので、ちょっと面白そうと思いましたね。
そうなんだよ。そのね、ノベル部分だけじゃなくて、その育成もあるし、で、たまにね、不良に絡まれたりする時があって、
そんなことあるんですか？
その時に、その、パラメータ次第でとか、あと、部活にも入れるのね、はい。部活次第で必殺、要はコマンドボタンなのかな。FF みたいな。
そんなのあるんですね。うん、
で、部活によって、
はい、
必殺技が変わったりとか、で、勝ち負けし、まあ、勝ってるも、勝ったりもできるし、負けるときもあるけど、はい、それ次第でこう、好感度の上下とかね、
変わったりもするんですね、
とかして、そういうね、おまけ要素もね、楽しかったりするんでね、まあ、なかったらニアさんもね、
はい、ちょっと気になりますね。
はい、まあ、ちょっとね、今回時間足りなかったんで、ほぼときめもで終わっちゃいましたけど。
確かに。
はい、またね、なんかの折にね、別の回でもやりたいなと思います。
う
んうん、さて、ここで告知でございます。よしこうからですけども、7月7日の土曜日、ですね、これ定期的にやっておりますクッキング
よしこの
会、
ね、
今あれだ落語家のレストランのね、タイトルしてですねやっております。こちらが、井戸端ダイニング勝虫さんっていつもやってるとことちょっと場所違ってですね、この大塚店、大塚駅から歩いてた、7、8分ぐらいかなのところでやっております。今回はね、夜だけの営業なんですけども、落語会が合間にありつつ、よしこうの手料理が楽しめます。自分で言うのもなんですけど結構美味しい。で、お酒もね、いろいろ取り揃えておりますので、落語会、間に合わなくてもですね、その飲食、見えただけでも構いませんので、ぜひ来てください。詳しくは、よしこうのブログ、ツイッターなどをご確認くださいませ。皆さんなんかある？
大丈夫です。
はい、こんな感じでお送りしました。ラジオもよせ。各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は？
はい、ラジオもえよせのメッセージは radiomoeyose@gmail.com ラジオもえよせ@gmail.com です。
はい、というわけでラジオもえよせパーソナリティの春風亭よしこうと
よしこうガールズ2号のミヤでお送りいたしました。
来週も
聞いてね。